知得一宮。知得一宮では市の職員へのインタビューなどを交えながらイベントや市政情報をお届けします。この番組は一宮市の提供でお送りします。
一宮市本町にあります FM 一宮 iWave の iSTUDIO から高見堂美恵子がお送りしていく知得一宮。今日のこの時間は一宮市役所保健予防課感染症グループの近藤さんに高齢者インフルエンザ予防接種費用を助成についてお話を伺います。近藤さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
近藤さん、今年はインフルエンザがすごく流行していますね。私の周りでもインフルエンザに感染したという方を何人か聞きます。
そうですね、今年は市内でも9月11日に初めての学級閉鎖の報告があり、それ以降現時点までで学級閉鎖134校、学年閉鎖5校、休校が1校となっています。
学級閉鎖もね、よく聞きますが、休校もあったんですね。これだけ流行していますと、予防策など対策を教えてください。
はい、一つ目は流行前のワクチン接種です。インフルエンザワクチンは感染しても発症する可能性を低くする効果と、発症しても重症化を防止する効果が報告されており、日本でもワクチン接種をする方が増加する傾向にあります。2つ目は外出後の手洗いです。流水、石鹸による手洗いは手など体についたインフルエンザウイルスを物理的に除去するために有効な方法です。インフルエンザウイルスにはアルコール製剤による手指衛生も効果があります。タオルの共有を避け、みんなが触るドアノブやスイッチを触った後注意しましょう。3つ目は適度な湿度の保持です。空気が乾燥すると気道粘膜の防御機能が低下し、インフルエンザにかかりやすくなります。特に乾燥しやすい室内では加湿器などを使って適切な湿度の 50-60% を保つことも効果的です。4つ目は十分な休養とバランスの取れた栄養摂取です。体の抵抗力を高めるために十分な休養とバランスの取れた栄養摂取を日頃から心がけましょう。5つ目は人混みや繁華街への外出を控えることです。インフルエンザが流行してきたら、特にご高齢の方や基礎疾患のある方、妊婦、体調の悪い方、睡眠不足の方は人混みや繁華街への外出を控えましょう。6つ目は室内ではこまめに換気をすることです。季節を問わず、また新型コロナウイルス対策としても十分な換気が重要です。
対策を教えていただきました。そんなに難しいことではないですからね、ぜひ実践していただきたいと思います。さて、今回のテーマの高齢者インフルエンザ予防接種費用を助成について詳しく伺っていきたいと思います。まず対象者を教えてください。
一宮市民の方で次のどちらかの条件を満たす方が対象です。一つ目は65歳以上の方です。二つ目は60歳以上65歳未満の方で、心臓、腎臓、または呼吸器の機能に日常生活活動が極度に制限される程度の障害、および人免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害があり、障害者手帳1級をお持ちの方、またはそれに相当する方です。
実施期間はいつまでですか？
令和6年1月31日水曜日までです。時間は診療時間内に限ります。
実施場所はどこですか？
市内予防接種協力医療機関で接種することができます。最新の情報は市ウェブサイトでご確認ください。
市外の病院でもいいんですか？
はい、一宮市以外の愛知県広域予防接種事業協力医療機関でも接種することができます。ただし事前申請が必要になりますので注意してください。 申請の方法は市ウェブサイトのロゴフォームから必要事項を入力し申し込みをするか、保健予防課へ電話での申し込みになります。手続きに時間がかかりますので、接種日の3週間前までにお申し込みをお願いします。
接種回数は何回でしょうか？
定期の予防接種として1回のインフルエンザワクチンの接種を受けることができます。
持ち物はありますか？
健康保険証など年齢や住所が確認できるものをお持ちください。予診票は医療機関に置いてありますので、そちらをご使用ください。また60歳から65歳未満の方は身体障害者手帳の写し、または障害の程度を証明できる医師の診断書をお持ちください。接種には一部負担金があります。
この一部負担金はおいくらでしょうか？
1500円です。生活保護世帯に該当する方は一部負担金が免除になりますので、事前に生活福祉課で専用の予診票を受け取って医療機関にお持ちください。
事前に手続きは必要ですか？
市内予防接種協力医療機関で接種する場合は保健所での手続きは必要ありません。医療機関に電話で予約を取り接種してください。先ほども申し上げたように、市外の医療機関で接種する場合は事前に申請が必要になります。また生活保護世帯に該当する方も事前に生活福祉課で専用の予診票を受け取る必要があります。
注意事項などはありますか？
インフルエンザ予防接種を受ける前にはワクチンの必要性や副反応について十分理解してから接種してください。副反応には接種した部位が赤みを帯びたり腫れたり傷んだりすることがあります。また熱が出たり寒気がしたり頭痛、全身のだるさなどが見られることもありますが、通常 2,3 日のうちに治ります。接種後に体調に変化があった場合はすぐに接種医に相談してください。
そしてインフルエンザも流行していますが、その他にも気になる感染症があるんですか？
近年患者が急増している感染症では梅毒があります。特に男性は20代から50代、女性は20代に感染が集中しています。感染に気づきにくいことから治療の遅れや感染拡大につながりやすく注意が必要です。
どんな症状が出た時に梅毒の疑いを持った方がいいですか？
感染部位にしこりができたり全身に発疹などが現れます。ただし人によっては症状が現れなかったり症状が自然に消えたりするため自覚せず進行してしまうケースもあります。治療せずにいると数年から数十年のうちに心臓や脳などに合併症を引き起こし、場合によっては死に至る場合があります。また梅毒に感染している母親から妊娠中や出産時に胎児や新生児が感染してしまう先天梅毒もあります。
感染したらしっかりと治療した方がいいですね。それでは最後にメッセージをお願いします。
インフルエンザの予防接種を受ければインフルエンザに全くかからなくなるわけではありませんが、感染しても発症する可能性を低くする効果と発症しても重症化を防止する効果があると言われています。予防接種に加えお話しした予防策を取ることでインフルエンザの感染を広げないようご自身と周りの方をインフルエンザから守りましょう。また一宮市保健所では匿名無料で梅毒の検査を受けることができます。詳しくは市のウェブページをご覧ください。感染に気づかずに大切な人にうつってしまうことのないよう大丈夫かなと思ったら検査を受けてください。
近藤さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回近藤さんにお話しいただきました高齢者インフルエンザ予防接種費用を助成については保健所だより2ページで紹介されています。お問い合わせは保健予防課感染症グループ電話 0586-523854 0586-523854 です。それではここで1曲、一宮市シンボルソング、人、町、未来へ。 ここからは一宮市情報をお届けします。まずは市民意見提出制度、農業の6次産業化と地産地消を推進する計画についてのご案内です。農産物の付加価値を上げ、安心安全な地産品を提供するために6次産業化地産地消推進計画第3期の素案を作成しました。募集期間は12月28日木曜日から1月31日水曜日までです。1月31日水曜日必着です。市民の皆さんから意見を募集し、寄せられた意見を参考にして最終案を決定するとともに、寄せられた意見への市の考え方を公表します。素案は市ウェブサイト本庁舎1階美祭木曽川庁舎1階の市資料コーナーなどで募集期間中閲覧できます。提出方法は電子申請または電子メール、郵送、ファックスでお願いします。電子メールの場合は農業@city.ichinomiya.lg.jp、 郵送の場合は郵便番号 491-8501 本庁舎農業振興課までお願いします。ファックスの場合はファックス番号 0586-739135 0586-739135 です。お問い合わせは農業振興課電話 0586-28-9136 0586-28-9136 です。続いて消防団による年末特別警戒についてのご案内です。日時は12月29日金曜日、30日土曜日午後6時30分から10時、場所は警備本部は消防本部、警備分団は各消防分団庁舎です。お問い合わせは消防本部総務課電話 0586-72-1193 0586-72-1193 です。以上、一宮市情報をお届けしました。
iWave。 続いては休日急病診療所のご案内です。場所は一宮市岐船町3丁目2、一宮市中保健センター内です。受付時間は日曜日祝日年末年始の午前9時15分から11時30分午後1時から4時30分まで。診療科目は内科・小児科です。電話番号は0586-71-2766 0586-71-2766 です。続いて愛知県救急医療情報センターについてご案内です。医療機関が見つからないときは最寄りの診療可能な医療機関を24時間365日ご紹介します。電話番号は0586-72-1133 0586-72-1133 です。休日急病診療所のご案内でした。
この番組は一宮市の提供でお送りしました。